愛する皆さんお一人一人の上に、父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週は私事でありますけれども、久しぶりに母教会、自分の生まれ育った教会に行く機会がありました。と申しましても、楽しい行事が何かあったからではございません。私がずっと育っていた教会で長く牧会をされていた牧師が、もう引退された牧師ですけれども、先週の日曜日に亡くなられて、そして金曜日土曜日と教会でご葬儀があった、それに参列してきたのであります。90歳を超えた、私よりも40歳以上、年上の方でありますけれども、その先生は、本当にその教会に生涯ずっといらっしゃった先生でした。もともとはそのお父様がその教会の牧師でいらっしゃった方ですから、それこそ生まれた時から牧師になる前から教会の中に住み、そしてそこの中から進学校へ進み牧師になり、そしてそのまま同じ教会に生涯仕えられた、そういう先生であったわけです。その先生との私の個人的なお話をいろいろ申し上げるといくらでも時間がかかってしまいますけども、その先生、実はあまりご自分が主任牧師でいらした時、教会に牧師になることを勧めなかった先生であります。いや、むしろほとんどそういうことを言うことのない先生でした。おそらく青年たち、たくさんの青年がいた教会でしたけれども、その先生から、君進学校行ったらどうだいとか、牧師になるのはどうだい言われたというものはおそらく一人もいないはずです。実際私の、私は牧師になった数少ないものでありますけれども、周りを見渡してもほとんどそのようなものはいません。私が進学校に行くことを相談したときに、その先生は実は私の同じぐらいの年代の青年たちの名前を挙げて、実は彼が進学校行きたいという話をしていた、誰々君も進学校に行きたいという話をしていた、そういうことを言いました。あるいは誰々君には行ってもらったらいいと思ってるけれども、そのような名前を幾人もその先生は挙げましたけれども、その誰も進学校に行くことはなかったのです。その先生の祈りのリストの中に私の名前があったのかどうかは結局聞けずじまいでありましたけれども、私はその先生から進学校に入学するための推薦書、そして進学校を卒業して教団の教師になるための試験を受けるための推薦書を書いていただいた、本当に数少ないものの一人、もしかすると片手で数えられるぐらいのものしかいない中の一人、そういう意味では私、新園先生との特別な、つながりの思いを持っております。その先生の存在なければ今の牧師としての私の存在はないとも思っているぐらいの方です。とはいえ、私進学校行く前も、洗礼を受けた前後もそうですけども、進学校行く前も進学校行ってからもその先生からいろいろと教えを受けたことはほとんどなかった。どこの行事にも必ずついてこられる先生でありましたけども、ご自分が前に出るということを好まない、本当に控えめな先生でいらっしゃったのです。私どもの教会、育った教会では、もう今はしておりませんけども、以前私がいた頃にはもう20年以上前のことですけれども、夏になると若い人たち、青年たちを中心に、群馬県の赤城山の山麓に登ってキャンプをするということなどありました。ガスも電気も水道もないところで、そんな大昔の話ではないんですよ。私の親の代の世代の話をしてるんじゃないんです。私が中学生高校生大学生の頃ですから、まだ30年20年前、もうどこに行っても 水道もガスも電気もあるであろう、そういう時代でしたけれども、しかしなおその時代にガスも電気も水道もないところに、ただ湧き水が湧いているだけのところにキャンプを張り、そこで順番に小学生から大人に至るまでキャンプをするということがありました。日曜日も関係なく続けて、夏の間行われていましたけれども、私の記憶する限り、その先週亡くなった先生はいつもいるのです、いつもいるのですけども、何か特別その先生がまとまってお話をするっていうことはめったにない。3日4日のキャンプのうちの1日ぐらい、朝の礼拝でごく短いお話をするぐらい、でも必ず私たちがいるところにそっと隣に座って話を聞き助言をしてくださる、そんな先生でした。しかしその時、すでに思い返してみるならば、今の私よりもずっと年齢が上の60前後の頃だったのだと思い至らされます。そのような年齢でしたけれども、ガスも電気も水道もないところでのキャンプに付き添い、そしてどうも私は全然認識がなかったのですけれども、土曜日になると一人山を降りて、日曜日の礼拝にきちんと備えて、日曜日の礼拝は教会できちんと守られて、ご自分の責任で礼拝を執り行われて、日曜日の午後になるとまた山に登られ、そういうことをなさっていたようでした。その先生と山で過ごした時間がたくさんあったことを思い出しますけれども、先生から教えられたことが何かあったのか、あまり思い出してもないのですけれども、いろいろなことを考えさせてくれる機会を与えてくれた先生だったことを私は今思い起こしています。今日の福音書の日課、ここで主イエス様は祈るために山に登られています。主イエス様は祈るために山に登られることがしばしばあったようです。このルカによる福音書ですと、6章のところでもイエス様は山に登られて祈って、そして12人の弟子を呼び集められて使徒と名付けられた。6章のところにはそのようなことが書かれていました。もちろん主イエス様は祈るときにいつも山に登られていたわけではありません。どこででも祈られました。あるいは多くの人たちに囲まれてしまうような場にいたときには、人だと離れたところ荒れ野に出て行って祈るということもあったようですけれども、祈る場所を選ばれたわけではないのです。しかし時に主イエス様は祈るために山に登られる、そういうことがあったと言います。それはあるいは旧約聖書の中に描かれる信仰者たちが山に登って祈り、神様との親しい交わりを深めた、そのような話が故事として伝えられている、その故事に倣ってのことであったかもしれません。旧約聖書の代表的な人物といえばモーセでありますけれども、モーセはイスラエルの民をエジプトから引き連れて脱出させる、その大役を神様から任じられましたが、その大役を任じられたのもモーセが山にいた時でありました。ホレブ山、シナイ山、そしてエジプトからイスラエルの民を脱出させた後、まず最初にモーセが向かったのも山でした。シナイ山、別名ホレブ山、そこに向かって行き、自らその山に登り、そこで神様から律法を授かった、出エジプト記にそのように伝えられています。あるいは旧約聖書の代表的な預言者というならば、皆さんはもしかするとイザヤとかエレミアを挙げられるかもしれませんけども、ユダヤ人の人たちの感覚からするならば、あるいは新約聖書の中に描かれる初代の教会の人たち、あるいはイエス様のような方からするならば、旧約の預言者といえばエリアであります。エリアは列王記の下 終わりの方から列王記の上の初めにかけて物語として登場する預言者でありますが、この預言者エリア、時の王様、そして異国から嫁いでいた王妃が、聖書の神様ではないバールの神様を拝むようになって、バールの預言者たちを重用した。聖書の神様を信ずる預言者たちは迫害を受けたのでありましたが、エリアはそのバールの預言者たち450人とカルメル山という山に登って対決をするということをいたしました。どちらの神様が我らの祈りを聞いてくれるのか、そのような勝負をしたのです。その勝負がエリアの勝ちということになったのですが、そのことに勝った王妃のイゼベルがエリアを追うことになります。追求することになります。捕まえて処刑してしまおう、殺してしまおう、そのようなことになるわけです。その時エリアは方法の手で逃げていった。とんでもないことになったと言ってエリアは逃げていった。その逃げていった先がやはりホレブ山、シナイ山であったと列王記の18章19章を見ていくと描かれています。エリアはそこでもう自分は死んでしまいたい、そのような思いを神様の前にぶつけるのでありますけれども、しかしそこで神様からエリアは新しい力、新しい約束の言葉をいただいて、もう一度神様の働きに仕える歩みを始めた、そのように伝えられています。モーセもエリアも神様と親しい交わりを持つ、神様の言葉を新しくいただく、そのために山に登りました。そのモーセやエリアに倣って山に登り祈りの時を過ごす、イエス様はあるいはそうなさったということかもしれません。そのようにするのはもちろん単に祈りの環境を同じくするということだけのことではなかったかもしれません。イエス様がそこで山に登られた、そしてそこでモーセとエリアと出会ったとこの物語は描いておりますが、それはモーセやエリアに倣って山に登ることによって、モーセの律法を伝え、またエリアというような預言者の出来事を物語る、この旧約聖書、私たちの言うとこの旧約聖書のこの御言葉の世界にイエス様は山に登られることによって深く身を置くということを実践なさろうとしたのかもしれません。モーセやエリアに習うことによって神の御言葉を聞く、その時を過ごす、それがイエス様にとっては山に登って祈るということであったのかもしれないということです。今日のこの福音書の場面は、弟子たちの前でご自身の受難を予告されてから8日ほど経ったとき、1週間後の出来事です。主耶様はその8日前の時には大勢の弟子たちを共に傍らに置いていたのでしょうけれども、この時山に登られる時には3人の弟子たちだけを連れて行ったと言います。祈るために登られたというのですが、しかしむしろこの時はあるいは主耶様はご自身の山での祈り、その祈りを3人の弟子たちにお見せになるためそうなさったということかもしれません。モーセやエリアに倣って、モーセやエリアと親しく語り合うようにして祈る姿、主耶様は弟子たちの前で お示しくださったのです。神様の御前に進み出る礼拝とはこのようなものなのだと主イエス様は弟子たちにお教えくださったのでしょう。弟子たちはその時には何が何だかわからなかったかもしれません。けれどもこの出来事を心に留め続けました。そして主がお教えくださったことの意味を思い巡らしながら弟子たちは初代の教会に連なる人たちにこの出来事を伝えたのです。自分たち神様の御前に進み出ることを恐れる者たち、あるいは神様に御前に出ることを避けて過ごしている者たち、神様の御前に出ることを知らずにいる者たち、そのような者たちを主イエス様は神様の御前へとお連れください。神様の御前に進み出る礼拝にそのような者たちを私たちを預からせてください。たとえ何もわからなくても、私たちは弟子たちから始まったこの物語の伝承の中でそのようなことを教えられてきたのであります。もちろん私たちこのように礼拝に預かる者としてすでに歩みを始めている私たちは礼拝に預かるとき、この場面に描かれているこの時の3人の弟子たちのようにただそれを眺めているだけの傍観者として礼拝に加わっているわけではありません。私たち自身が賛美を歌います。祈りの言葉を口にします。聖書の御言葉を語ります。自分自身の信仰と献身の印として捧げ物をいたします。そして備えられていれば聖餐の食卓に自らついてパンと杯に預かるということもいたします。その一つ一つの礼拝の営みを私たちは時に吟味し、私たちのなす礼拝が真実のものになることを願って整えてもいるのです。そのような礼拝にもちろん初めて加わってくださるという方も時にはあります。しかしそういうたとえ初めて礼拝に加わってくださる方であっても私たちはできる限り私たちと同じように礼拝に加わってもらえるようにお手伝いをしご案内をいたします。そう、回収席にお座りの皆さんは牧師が捧げている礼拝を見物にここに来ているわけではないのです。牧師が礼拝をしてくれているからそれを見学していればいい、黙って見ていればいい、自分たちは見物人、お客様、そんなことは絶対ありえない。そうではなく、私たち礼拝堂に集う者は聖壇にいる者であろうと回収席にいる者であろうと皆主体的にこの礼拝に参与する者たち、加わる者たち、そのような者としてここに皆さんはいらっしゃるはずであります。しかしそうだとしても私たちがそのような礼拝をすることができているのだとすれば、それはそれこそあの主イエス様が弟子たちを山の上にお連れくださったような出来事が私たちの歩みの中でもあったからであります。今も主イエス様がまず先導して山に登ってくださる、私たちを連れて行ってくださる、そう神様の御光の近くにまで私たちをお連れくださっているから、どのように祈ったらよいのか知らなかった私たちに祈りの言葉を教えくださったのは他でもない主イエス様です。どのように聖書の御言葉を読むべきかを分かっていなかった私たちに御言葉の聞き方を お教えくださったのも主イエス様です。私たちは独学でそれを身につけたのではない、主イエス様に導かれてそれらを身につけさせていただいて、主イエス様の祈りに導かれ、主イエス様を通して御言葉を聞くのです。そこから始まる礼拝に預かるとき、私たちはあの弟子たちと同じように神様の御光に照らされて輝く主イエス様の姿を見させていただいているということなのではないでしょうか。山の上で祈られる主イエス様を見ていた弟子たちはその顔の様子が変わって服が真っ白に輝くのを見ていました。主イエス様と語り合っている二人の人、モーセとエリアもまた栄光に包まれた姿をしていました。主イエス様だけでなくモーセもエリアも共に神様の御前近くに立つ者としてその姿を光り輝く姿として見せていたのであります。このモーセ、神様と親しく語らう関係にあったということは今日朗読された出エジプト記その前後でも繰り返し語られていることです。今日朗読された箇所ではモーセの顔の肌が光を放っていた、そのように描かれていますが、それは神様とモーセが語らったことによってだ、そのように説明されておりますけれども、少し前のところに戻ってみるならば、モーセは山に登って神様にお会いしたとき、あるいは神様とお会いするようなときには、いつも顔と顔とを合わせて神様がモーセに語られる、それほどの近いところに置いていただいていたのです。モーセは山に登り神様と交わるとき、あるいは神様の前に進み出るとき、神様の御光を浴びさせていただくようなところにいた。もっともこの出エジプト記の33章、今日の朗読されているところの少し前のところを見ると、モーセ自身は神様の顔を見たことはないとも描かれています。顔を見ることはなかったけれども、それにほとんど近いようなところまで、神様のそばにまでモーセは近づくことが許されていた。神様の方に自分の顔を向けることを許されていたということなのでしょう。そのモーセが顔に光を放ったまま山を降りてきたとき、その姿を見た人たちは恐れて近づけなかったと言います。モーセの顔から放たれていた光がモーセ自身の光ではなくて神様の光であった。だからこそそれを見た人たちは恐れずにいらなかったのでありましょう。モーセはそれによって人々の前では自分の顔に覆いをかけるようにしたというのです。主イエス様は山の上でこのモーセやあるいはエリアと共に神様の栄光に輝くその姿を弟子たちの前でお見せになられました。弟子たちはその光り輝く栄光に包まれたイエス様の姿を見ました。その光り輝く様、モーセが山に登ったその時にはモーセは山を下ってきてもその顔が光り輝いていたとありますけれども、イエス様の場合はどうだったのでしょうか。山の上で光り輝いたイエス様のその様は山を降りた後どうなったのでしょうか。この時のことを物語る福音書は弟子たちがそのことについては何も反応を示していないように語っています。どうも このまま素直に読むならば、山を降りてくる間にいつの間にか主イエス様の放っていた光は輝きを見せなくなってしまったようにも思えます。もちろん福音書は何も語っていないのです。光が失われたとも、光が輝き続けていたとも何も言わない。あるいは弟子たちの目にはもはや山を降りてきた後も主イエス様の姿は光り輝いていて当たり前のものになっていたということなのではないかもしれません。そう、私たちはキリストを信ずる者として主イエス様を見上げます。キリストを信じる者にとって主イエス様光り輝くお姿であるということはもはや当たり前のことのように思えます。福音書のどの場面のお姿であろうと、私たちは主イエス様を光り輝くお姿で描く、そのように描かれるということにさほど抵抗を感じないでしょう。もちろん受難の主イエス様、苦難を受けられる主イエス様の姿がおよそ光を失って輝くもののない様に描かれているということに抵抗するわけではありません。ルオーが描いた版画で主イエス様の茨の冠をかぶせられたその御顔を描いたものがいくつもありますけれども、あの墨絵で描いたようなあの版画の姿もまたイエス様の姿だと、そこに光が一点もないように描かれていても、それも主イエス様の姿だと私たちは見るのです。けれどもそのようなご受難のお姿の中にさえ、私たちはあるいは無意識のうちに光り輝く主イエス様のお姿、光を放つ主イエス様の御顔を見ているのではないかと思います。もちろんそのようないつでも光の輝きを持ったお姿の主イエス様というその姿を誰もが思い描くわけではないかもしれません。主イエス様をキリストと信ずることのない人、イエスという人はただの普通の人間でしかない、そのように見る人は福音書がどのようにイエス様の姿を描こうとも、そこに主イエス様の光り輝くお姿を見ることはないでしょう。それは当然かもしれません。主イエス様の栄光のお姿、光り輝くお姿というのはそういう意味では誰にでも客観的な事実であるというようなお話ではないんです。しかしそれでも私たちは主イエス様のお姿のうちに光り輝くものを見ています。光を放つ主イエス様の御業、主イエス様の御言葉を私たちは繰り返し見出します。そのようなものを見させていただいたからこそ、私たちは主イエス様に従う歩みを今日まで続けてきたのではないでしょうか。このお方と深く結びついて、その御光に預からせていただきたいと私たちは願い続けているのではないでしょうか。それはもちろん私たちが自分がそうありたいというだけのことではないはずです。私たちは自分だけではなく周囲の人たちも、家族も知人も周りの人たちも皆そうあってほしいと思っています。主イエス様のお姿のうちに光を見出してほしい、光り輝く主イエス様を見るものとなってほしい、その主イエス様に導かれて共に神様の御前に進み出るものとなってもらいたい。 私たち自身がいつからそのようなものになったのかを私たち思い起こしてみたいのです。最初から主イエス様の姿、光り輝くものとして見ていたわけではなかったでしょう。ただの一人の人間としてその姿を見ていたに過ぎなかったのではなかったでしょうか。けどもその主イエス様が私たちをお連れくださって、その御言葉や御業に触れさせてくださることを通して、山の上での祈り、あの礼拝に立ち会わせてくださることを通して、その光の姿に気づかせていただけるように、私たちはある時なったのです。それは私たちの目の前に今までかけられていた覆いが突然取り除けられて、輝く光を目の当たりにするようになった、そういう経験だったかもしれません。もちろんゆっくりと取り除けられたという方もあるでしょう。突然だった方もあるでしょう。しかしある時から、あのイエス様のお姿の中に光を私たちは見るようにされていったのです。ただ私は今日は最後、もっと正直に証をしたいのです。私たちはもしかすると今申し上げたような意味で、主イエス様の光り輝く御顔を直接には見ていない、そのように思っているかもしれません。聖書の御言葉を通してだけではどうもピンとこない、そう思っているかもしれません。けれども私たちはその代わりに別の光り輝くものを見てきたのです。主と同じ姿、主の栄光を映し出す姿に変えられた人を私たちは見させていただいてきたのです。それは今日の使徒書の日課第二コリントの3章でパウロが言うように、私たち皆のことです。私たちお互いのことです。パウロは言います。私たちは皆鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。皆さんはもちろん自分の顔を鏡で見てみて、神の栄光を帯びて光り輝いているとは思えないかもしれません。今日の肌はいいわと思う方はあるかもしれません。そこに神様の光を見るとうっとり鏡をご覧になられている方はあまりないと思うのです。それはそうです。私、鏡たちを見ているときには自分しか見ていないのですから、神様を見ていないのですから、私たちの顔が光り始めるのは神様を見たときです。主の方に向き直ったときです。自分の光に気がつかなくても当然です。モーセもそうでした。モーセも山を下っていったとき、自分の顔が神の光で満たされている、神の光を放っていることを知らなかったと言います。そのようなことには気がつかなくてもいいのです。そのようなことにうっかり気がつけば、私たちはむしろおごり高ぶるものになってしまうでしょうから。けれども私たちは別の形で神様の御光を輝かせる顔を見ることができます。お互いの姿の中にです。お互いの姿の中に主の御光の輝きを見ることができる。主の霊がお働きくださるとき、私たち顔の覆いは取り除けられて、神様の御光を照らし出した顔をお互いのうちに見るようにされるのです。そう、あの人この人が神様に思いを向けているその姿の中に、 神様に顔を向けているその姿の中に、私たちは神様の光が照らし出されていることを見ている。だから皆さんに私は今日申し上げる。私は一人では礼拝ができません。皆さんが必要です。あなたが必要です。あなたと共に私は礼拝を捧げます。あなたと共に礼拝に預かります。神様の御前に、光の輝くところに、そのようにして私は共にいさせていただくことができるからです。祈りましょう。天の父よ、御前へと進み出ることを許しいただきました。主の御光に輝く姿を私ども繰り返しお示しいただいております。そしてまた主の道確に進み出させていただいた私どももまた、それぞれに主の光を帯びさせていただいているものであることに気づかされます。主よ、どうぞ主の御光を見る者として、私ども御前に常に集わせてくださいますように、主の御心へと思いを向ける者とならせてくださいますように、そして主よ、どうぞ主の御顔の御光をいただいた者として、この世へと御光を届ける歩みをなさせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。